はい、それでは今日のところをですね、今日のところちょっとこう読んだぐらいではですね、何がテーマかちょっと分かりにくいようなところがあります。けどここではですね、ヨハネの福音書で、特にその目立つ特徴的な言葉、証しという言葉、動詞も名詞も他の福音書や他のパウロ書簡と比べて圧倒的に多いということなんですね。それはたくさん読んでるだけでは気づかないんですけども、これ客観的なデータで見たらいいわけなんですけども、例えばですね、動詞の形でちょっと見てもらいますと、証しという言葉ですね、これをちょっと見てみます。ここで、コメント欄に出しましたが、証しするっていうギリシャ語はマリキュレオって言うんですね、これからいわゆるマーサ、殉教という言葉も生まれているということはおりより言われたりします。殉教ということは決定的な証だというわけですね、証をするということですね、でヨハネ福音書では33回マリキュレオ、証をするということが使われている。使徒言行録で11回、第一ヨハネでは6回、第三ヨハネ4回、ヨハネ関係のものだけでですね、これだけあるんですね。43回。あと、ローマ書、ルカとかいうのは2回しか使われてない。こういうふうに、それからこれは動詞なのですが、名詞形、マルキュリアも同じような傾向なんです。マルキュリアで言ったらですね、これは、ヨハネがやはり14回ということです。で、他のもの、マルコ福音書とかは3回とかですね。あと、そのような非常に少ないもの、第一ヨハネ6回と。だここでもですね、ヨハネ関係が20回と。黙示録が9回。あとはルカも、1回、他はないと。まあ、それぐらいですね。動詞にしても名詞にしても、ヨハネ福音書だけ断然多いんですね。ここにもですね、ヨハネ福音書の特質っていうのがわかるわけです。まあ、こういったですね、この統計的なデータっていうの以前はですね、数えなければわからないと。ギリシャ語のマリトレオ。まあ、とてもそんなことできなかったんですが、今日では非常に優れた、これアメリカのバイブルワークスというソフトですけども、直ちに一瞬でわかるわけなんですね。動詞形は何回、各文章何回と。で、旧約聖書のギリシャ語にもどの文章がどのだけ使われているかも即座にわかるわけなんです。でそこで、分かっただけではいけないですね。このような特質はどういう意味が現代の私たちにとってあるのかっていうことですね。で、まず今日のところ14節見ますと、13節か。この証の問題が書いてあるわけですね。イエス様が、私は世の光、今日のところはヨハネの8章の12節からですが、ヨハネの8章の12節からですが、世の光であると。命の光持つんだ。まあ、これ、前は、この一節だけで40分ぐらい話をしたかと思いますが、で、それを受けてですね、ファリサイ派の人々が、あなたは自分について証をしているではないか。そんな真実じゃない。自分で自分がこう正しいんだと言っても証にならないと言ったんですね。で、けれどもイエス様の言われたことは、私が自分について証をしていても、それは真実なんだ。で、どこから来てどこへ行くのかと、私を知っている。しかし、あなた方は私がどこから来てどこへ行くかも全然知らないと。まあ、これはイエス様、神から直接来た、神と同じ本質を持っているということを知らないと、全く目が開けてないと。これは誰でもみんなそうなんですね。私自身も全くキリストとかイエスとかそんなものを全く目が開けてなかった時に、さっき賛美したように、ある時に突然目が開けたと。みんなこれはパリサイ人でなくても、特に日本人は 神様、キリスト様について生きて働いていることのほとんどの人が残念なことに目が開けてないという状態なんですね。そして、その次のところですね。18節見ます。私は自分について証をしており、そしてですね、私を使わせた父なる神がまた同時に証をしているんだ。そのようにですね、イエス様は自分で証をしている。そんなことは信じてないと言っても、神様が証をしている。けれどもですね、このパリサイ派の人たちは、本当の神様のことを知らない。神様、神様と言って旧約聖書のことを語ったりしているにもかかわらず、本当の愛と真実、出エジプト記にすでに書いてあるわけですね。主、ヤウェ、ヤウェと。憐れみあり、ですね。それから正義、真実な、誠の神。憐れみ、真実。一番のこととしてすでに出エジプトから書いてあったことですね。34章のところで。この本当の神様の憐れみっていうのは分からない状態でずっと来てるということなんです。で、こういうふうにして、イエス様のこと、これ神と同じだ。神から来たのだ。直接来た。そのことは神ご自身が明かしてると言われたわけですね。で、このように、これだけだとあんまり私たちと関係ないかも、とように思うかもしれませんが、他のところをちょっと、見たらですね、わかるところです。で、まずですね、同じヨハネでは、五章のところですね、33節、いや、31から読んでいただきます。ヨハネ福音書の五章の31節から、この短い箇所、五章の31から40節までの短い箇所に、証という言葉が繰り返し言われているわけです。イエス様が、私が自分自身について証をするなら真実ではない。けれども、私について証をされる方は別におるんだと。神様が証をするんだ。で、その神様が私についてなさる証ことは真実だと。で、ここで洗礼のヨハネのことを33で言ってますね。洗礼のヨハネは真理について証をした。でも私は人間による証を受けない。とこう言ってですね、その後、36。ヨハネもイエス様のこと証をしたわけなんですけども、それに勝る証がある。それが、次36に書いてありますね。神様から私に成し遂げるようにと与えた働き。私が行っている働きそのものが、父なる神が私を使わせたことを証している。これはイエス様が当時のすべての人々が見捨てていた雷病、ハンセン病の人たちや目が見えなくって全く相手にされていなかった。あるいは精神の病にかかってた。そのような普通での人たちが一般的にはですね、宗教家たちもみんな見捨てていたような人たちのところに行かれた。そして癒された。そういう技そのものが神様が送ったことを証してるんだと。それに神様が愛と言った言葉だけでわからない。現実にイエス様はですね、その愛の神様が送られたから、その神様ご意志の通りになったらそのようなことをしてる。それが神様、本当の憐れみの神ってのはそういうことなんだと。これを証してる。技を証してる。その背後にあるのが、この父なる神様から、父が私について証をしているんだ。で、あなたたちはこの神様の声も見たこともない。神様の言葉も入っていない。ずっと前からですね、モーセの実戒という形で旧約聖書でもいろいろ言われているのに、いくら読んでも心に全く入っていなかったと言われているんですね。 で、次で、もう一つ明かしということ、大事なこと、39節。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて、聖書を研究はしてるんですね。そして研究して言葉の上で教えてるわけです。ところが全然わかってない。これ不思議ですね。ほら、学問的に研究したから、キリストのこと、わかるということではないということは、特にこの、はっきりしていることですね。全然わからない。かえって迫害をすると。パウロもその典型だったわけですね。ユダヤ人、旧約聖書、十分に知ってるはず、指導者だったようなはずだのに、全くキリストのことわからないかったんですね。それでここで、聖書、この旧約聖書が私について証をしている。全体としての旧約聖書がですね、まさにキリストを証ししているのに、それを学問的にいくら研究してもあなた方は全く分かってない。その言葉があなたたちに入っていない。自分のうちにその地での神様の言葉を留めていない。こういうことがあるわけなんですね、多く。はい。だから研究ということとですね、本当にこのうちに神様の言葉、神の光が入るということは別なわけです。研究は全く信じてなくてもできるわけですね。聖書に書いてある真理を否定するために研究する。疑って別の何か説を唱えるために研究する。調べるという人もいろいろおるわけです。そのように、旧約聖書とは一体何なのかということは、ここで一言でこう言われてるんですね。イエス・キリストを証しするものだ。もう一つここでですね、予言ということと証しということの関わりです。予言者、神様の言葉を預かって、それをそのまま述べると。いや、掲示されるというわけですね。イザヤも、突然ですね、イザヤの6章であるように、神様のところに引き上げられて、神を見た。と書いてありますね。そしてそこで、御使いたちが、聖なる聖なる。聖なるから聖なるからというふうに賛美しているのを聞いたって。これは啓示なわけですね。学問で研究したとか調べた結果、あるいは自分がいろんなことを経験したということは別だったわけです。そういうことでわかるように、この予言ということも、単に未来のことを言い当てる動向というんです。これは、神から言葉を直接預かった、受けたことであって確実なことです。ですから、予言ということはまた証なんですね。将来のことに関する格言、証なわけです。必ずメシアが出るんだと。これは本当に証なわけです。モーセが受けたさっき言った神様のご性質の根本、シュッと2回、イハウェイ、ワラと繰り返した上で言ってるわけですね。憐れみあり、憎みあり、真実ある、誠、真実、同じことですけども、そういうこともですね、敬意を受けた。その通り、遥か後になって、それを人間の形をしたイエス様が全体として表されたわけですね。だから、啓示っていうのも、これも証であるし、予言っていうのも証になっているわけですね。未来のことなのにも確実だと。ダビデの子孫として、生まれるお方は、完全な霊、英知の霊を持っている。そして、分別の霊を持っている。すべてを見抜いているような霊を受けているんだ。ということを、イザヤもはっきり受けた。そのことは、将来現れているイエス様の証し、証言になっているんですね。そういうことで、この旧約聖書もまたイエス様のことを証し、証言をしている。予言もまた証言だ。ということがわかるわけです。それほど大事なのに、読んでおるけれども、イエス様のところへ行こうとしない。ということなんですね。で、こういうふうに、他にたくさんそういうふうに何十回となく、証という言葉が使われている。 ていうことは、私たちにとってどういうことなのかというと、この次のですね、九章っていうことは、一人の盲人が癒されたその証をはっきりと言うということに関して、ずっと詳しく書いてあるんですね。九章。ちょっと、他の三つの福音書の取り上げ方と大きく違っておるということです。でこの人の証を詳しく書いてあるわけですね。この九章とても有名なところですね。生まれつき目が見えないのは誰かが罪を犯したんだろうと。現在日本でも多くの人たちがそう、昔からそうで、だからよ、罪を犯したから、たたってるんだ。悪いことが起こるんだ。だからその罪を拭さるために、いろんな供養したり、拝んだり、修行しなさい、というふうなこと、今でも言われてるし、大きな問題になった統一教会もですね、こういうことを言って、高価な壺とか、その類のものを何百万とか買わしたり、経典を1000万とか、とにかく、途方もないような高額で買わしたりするのも、あなたのところには祖先の霊が罪を犯した。だからそれを取り去ってしまうためには、そういう高価な研究をしないといけない。不思議なことに、そういうことを真に受けて本当に信じる。これは、聖なる霊じゃなくて、サタンの霊ですね。そういう霊が働くと、普通では考えられないようなことを信じてしまうということですね。で、この人の目が見えるようになったと。そういったら非常に単純にその通り言ったんですね、その下の段であり。これはここをやるというのは、詳しく、そうですけども、15節のところにもあります。あの方、イエス様が私、目に骨た土を塗った、それだけで洗って見えるようになったと。で、繰り返し見えるようになった、見えるようになったということを言っているわけです。で、25節、それをずっと繰り返しているんですね、この頃。あの方が罪人かどうか分かりません。ただ一つ、目が見えなかった私が見えるということなんです。これはっきりしてた証です。何にも学問とか関係ないんです。今、イエス様と出会って、イエス様はその簡単な技によって見えるようになった。そしたらですね、我々が、モーセに神が語ったの知ってるけど、あのものがどっから来たか全然わからんと。いうことを、ユダヤ人たちが言ったら、その人、30節。あの方が、イエス様がどこから来たからわからないのか。目を開いてくださった。これまさに神から来た人なんだ。ということを33で言ってますね。このように、学問をしたり、指導したりしている人が全然わからないのに、何にも学問なくてイエス様に直接出会って、本当に良きことをしてくださった。それだけでですね、全然学問なかった人がずっと霊的に上に立っているわけですね。教えているわけです。まあ、こういうふうに、ヨハネの福音書っていうのは神の言葉、あるいはこの命の光、命の水、そういったすべて聖霊、その重要性を繰り返しいろんな表現で述べているというのが分かります。それは他の3つの福音書は生きておった時のイエス様が何を教えて何をなされたかということを特に重点に置いているわけです。けどヨハネ一番最後に書かれた福音書で何を生きているなさったかはもう3つの福音書は多く書いてあるので、今度は復活した、生きて聖霊となったキリスト様が何を私たちに、その時々の時代、状況、国において何を語りかけ、何をなそうとされているのか。そのことに中心軸を置いているというのがわかるんですね。ヨハネ福音書は、キリストがもう、召されたから、語 かなり何十年、60年とかですね、70年とか、はっきり分からないと、相当年月が経ってるわけです。ですから、生きている時にどのようなことを教えて語ったか、ということをもちろん三つの国で書いて、それを置いて、まあ、もちろん書いてるんですが、その実際になさったことに、さらに霊的な深い意味を称えてですね、そして言ってる。そしてこのことは、本当に、それから2000年経った私たちにも一番大事なことですね。イエス様という人が2000年前に生まれて、いわゆる聖人として、非常にこう、良い教えをしたり、奇跡をしたと。それだけだったらですね、私たちはあんま関係ないわけですね。今の私たちに一人一人に何をなさっておられるのか、何をなさってくださるのか、何をくださるのか、それこそが根本問題なわけです。その根本問題に関して、ヨハネの福音書は非常に詳しく書いてあるわけですね。生きて語るキリストですね。そして、この、そこからですね、証をするということが、おのずから出てくるわけです。このヨハネの福音書の最初の方にも出てきたですね、証は、非常に重要を持っている。神様がイエス様こそは神と同じだということを、直接証をしてくれるのは、イエス様、はっきり、霊的にもう通通で聞こえるわけですよね。それで、サマリアの女の人の記事も4章にあったんですね。これをまた証だったんですね。たまたま出会ったと。しかもこれ、異邦人とされて、偶像も本当の神様をごちゃまぜにして礼拝しているというふうなことでですね、サマリアは汚れてるというようにして、ユダヤ人たちは差別をしていたわけです。けれども、その女の人が水汲みに来たら、飲ませてくださいと言ってですね、で、会話をした中で、本当に生きた水を与えるということを言われたらですね、この水を、水も大事だけど飲んでもまた乾くけど、イエス様が与える水を飲んだら決して乾かないんだ。永遠の命についてもしかも湧き出るんだ。そしてその人が言って、どこだって最後にですね、このサマリアの女の人もどうやったかというと、重い水が目を持って水よりエスを持っていく。とても大事です。それも老いてまでしてですね、気がもうその、水が目持って帰らないといけないのに、ほら怒られるですよね。あの水が目どこ行ったんだと。それを老いたまま仕事を置いて、さあ見に来てくださいと。私が言ったことをみんな言い当てた不思議な人も。この方こそ飯やなと。で、続々と言ったと。まあ、これが証だったんですね。で、このサマリアの女の、この最後の方で、その町の多くのサマリア人は、このイエス様、イエスという方は私の行った全てのことを言い当てた、と証言した、この証なんですね。ここで証言である。証をした女の言葉によってイエスを信じたと。ここもですね、サマリアの人の話って有名ですけど、これも実はこの証ということの一環だったんですね。このヨハネ福音書はいろんなところで、まあ、何らかの証ということ、態度あるわけです。目の見えない人の場合もこの証ですね。証ですね。全く学問もない、経験もない、宗教的な、学校に差別して、汚れているとして見捨てられたような、そのような人たちが不思議とですね、一番大事なことがパッと分かる。で、それを堂々とですね、証をする。で、その証によって多くの人たちが信じたということなんですね。そして、このことはですね、イエス様を信じると、他のみんな万物もまたイエス様が創造しているということをまた信じるわけですね。ヨハネ福音書の最初にだから。これは根本的に大事なことだから最初に置いたわけです。はじめにロゴス言葉があった。これはおしゃべりする言葉じゃないわけですね。 ロゴスというギリシア語はですね、非常に豊かな意味があるわけです。世界最大の新約聖書のギリシア語辞典にはですね、100ページに余って書いてあるぐらいですね。まあ私も初めて行ったとびっくりしたんです。こんなに精密な研究がですね、最初のホメロスから始まって、プラトニア、ソクラテス、アリストテレス、そうした人たちの時代から、さらにギリシャ時代から、ローマ時代、そういういろんな時代にわたるギリシャ語の文献、旧約聖書のギリシャ語ですね、ギリシャ語訳から、すべてもうずっと徹底的に研究しているというわけ。ロゴスっていうのはですね、まあギリシャ語で非常に重要な言葉ですね。目には見えないけど、ある法則、それで支配しているような。そういうものを意味する。で、まあ中国のことで理性とかですね、そういうので、まあ、言い表すとするんだけども、理性ってまたちょっと違うから、ぴったりした訳はないんですね。そういう宇宙を統合して支配しているようなものをですね、ヌースとか、ギリシャ語でロゴスとかに表現してたわけです。で、そういうことを使ってるわけですね。イエス様というのは、そういうギリシャの人たちやローマの人と、ともかしから、この宇宙を全体を統合しているようなロゴス、ヌースと言われたものを、実はそういうお方なんでもあるし、全部を創造するため、ただ言葉で、神の言葉で光あれと言ったら光があったように、太陽あれと言ったら太陽あった。その神の言葉には決定的な力がある。そういうものを含めてですね、ヘブライ的な啓示と、ギリシャ人の前から哲学的施策で追求してきたロゴス、理性的なそういったものを含めて、キリストはそういう方なんだ。キリストはそういうお方だからこそですね、すべてのものを今も支えておる。そうするとですね、当然、神様、あるいはイエス様が創造された、この自然、というものもまた、この逆に、イエス様、神様がこれだけ完全なお方だということを証しをしている。ということなんですね。そのイエス様この啓示を受けた人、信じた人は証しをする。イエス様こそ本当に神と同じだ。わかるように、人も証しをする。神もイエス様に言って証しをする。それを受けた人はまた、その人間も証しをしてついていく。そしてイエス様、神様が作られたものですね。万物はそのロゴス、潜在。イエスとして生まれる前のキリストが創造した。神と共に創造した。このようになったもので、そのロゴスによらずしてなったものは一つもない。そういうようにですね、そうするとこの自然のいろんなこともですね、イエス様を証ししているものだと。その力、広大さ、無限の広がり、青い非常に深さ、海とか空のですね、花の繊細。そういうことも含めてですね、これはイエス様や神様を証ししていると。そういうふうに証しということはいろんなところに広がっていくわけですね。で、聖書の言葉の一つ一つがまた、旧約聖書もそうだし、新約聖書もキリストのことを証ししているわけです。そしてそういうキリストが作った自然もまたイエス様を証しする。そしてその背後にまた神様を証しする。証しするものでいっぱいだということなんですね。だから詩編では、旧約聖書では、ハレルヤと、ハレルヤと。もう、雪よ、氷よ、木よ、山よ、水よ、神様を賛美しよと。まあそういうふうな表現もあったりするぐらい、みんながですね、自然の様々なことがイエス様、神様を証ししているんだ。それで、そうした一見美しい清いものだけでなくって、非常に私たちにとって怖いようなもの、 そういうことも、まあ、シリアも非常に怖い側面があるわけですね、たくさん。そういうものをまたイエス様の大いなる力、人間をはるかに超えた視点で見ると、いうことですね。イエス様の力を明かししている。裁きの力もある。悪いことを告げた、間違った道をどんどん行けたら、そこで非常に苦しまなければならない。そういうことを起こして、イエス様の力がそこにある。裁きの力もそこにあるということを明かしをすると。で、そういうことを受けつつもですね、その全てを完全に導くイエス様を信じる。愛のイエス様を信じるならば、どんなことであっても最終的には良い方向へと導いていってください。良きに転じると、そういう証ができるようにしてくださるということですね。新約聖書の使徒言行録もですね、まあヨハネ福音書に比べたらと少ないけども、さっき見せた、示したようにですね、使徒言行録も、さっきの数では、ヨハネ福音書の33回について、使徒言行録が11回、マルイピュレオという証しですよ。で、これはですね、使徒たちの出発点は証からだったわけです。ですね、これは使徒言行録を見てみたら、最初のところを見たらすぐにわかるわけですね。一章の使徒言行録の一章の最初から証ということが書いてあるわけですね。復活したイエス様の言葉としてですね、書いてありますね。十字架の前のイエス様ですね。復活をしたイエス様、それは8節、使徒言行録1章の8節、使徒ですね、使徒言行録の1章の8節、あなた方の上に聖霊が注がれると、あなた方は力を受けると。そしてエルサレムだけでなくて、ユダヤとサマリアの全部、そして地の果てに至るまで私の証人となると。このようにですね、使徒言行録の一番最初からして、イエス様、復活をしたイエス様より最も大事なことは、あなた方はあらゆる地のキリストの活動した、あるいは生きておるときの、そのキリストの証人、証人となるんだ。それぐらいこの証ということは大事なことなんですね。キリスト者というものは、復活のキリストの力を受けて、そして証をする人なんだ。それはどのような仕事であっても、病気であっても、元気であっても、若くても、年が寄ろうとも、寝たきりになろうともですね、どのような時でも何かキリストを証しするものとして見出されたんだと思います。非常に全身的ですよね、これは。病気で苦しい時でもイエス様と祈ると。そのことがまた証になるというわけですね。そして日曜日に他の人はのんびりと寝て、そして日曜日とは遊ぶ日だと、休養する日だと。こういう、この日曜日ということもですね、本来このように、以前はずっと、つい最近、今はこのインターネットだとこうにして、家でおってする。本来はずっと遠くからですね、歩いて、迫害の中、危険をも犯して、秘密の隠れ、あるいは地下墓所、カタコームという、ローマ帝国のずっと張り巡らした地下の、そういうところへ集まっていく。集まる過程もまた大事なわけですね。まだ夜明け前ですとですね、俺に宵の明星を見えるときやったら、そして集会所に急ぐときには、あれこそは復活、再臨のキリストの目に見える象徴なんだと。 今のように車でパッと行くことはできない。自転車も何もない。だから集まりに行くっていうことは、行くまでもまた乗り持って行くと。場合によっては集まることが見つかってですね、逮捕されて、そして処刑されるということも大いなる犠牲を払って、一応向いたわけ。その行くことがまた証となって、周囲の人たちにも、そんな力を、まあ、そこから流れていくことになったわけですね。迫害されても、迫害されても、不思議と広がっていった。この証からです。集まるということもまた証になる。結局はですね、私たちは力がないから、ということですね。まあ日曜日はこの人のように遊ぶ、のんびりするとやめて、あるいは家族反対があっても、やめてこちらへ行こうというふうな力がない。で、その家族のために必死で祈ろうとする力も出てこないから、まあ黙って、ということにうっかりするとなりがちになるわけですね。まあ、そういうことで、私たちも、このように、初代の人たちは命がけでたくさんこの、あと300年近くも迫害の時代が続いていくわけなので、そういうことの根本は何だったかと、これだったんですね。イエス様はこう言われた。力を受けたら、商人になる。本当に商人になっていった。これはもう驚くべきこの予言でもあったわけですよね。で、今日に至るまで、ずっとですね、そんなニュースで報道されないけれども、この証をする人たちはずっと耐えることはなく続いてきたという。この世では目に見えるですね、IT 産業っていうものが非常に新聞でも何でも出て、費用よくやって、また新しい、まあ、徳島でもそういう関係の高等専門学校ができたと。そういう人たちが非常に重んじられる。あるいは外国からですね、給料1000万以上上げるか、特別に何千万も上げるから来なさいと。そして外国の優秀な人材を IT 関係の、産業の造成のためにするんだというのをつい最近も言っておりましたけども、いくらそういうものがあっても、人間の心は本当に平穏を得ない。IT 関係発達するほど、また、原子力と同じで、害が非常に不潔広がる。それによって攻撃する。戦争前から攻撃をする。混乱させる。相手の電気やガス、水道の根本的なシステムを破壊する。そういったコンピューター関係のシステムを攻撃する。まあ、そういったことが、まあ、起こるわけですよね。そして、ドローンというのもそういう IT 関連事業の一環として、それで人が乗ってなくて爆撃をしたりすると思う。そういうふうに、ますます不安な状態が増えるわけです。けども、この聖霊による力というのは、そういう不安のただ中にあっても不思議と、静まる力が与える。力というのはそうですよね。周囲が混乱してたら自分たちを巻き込まれるというのは、それにとどまる。主のうちにとどまる力がないから。なので、そういう意味でこの力を受けるというのはですね、本当にこれからのいろんなこの目に見える、あるいはコンピューター関連の機械、そういったものが、IT 関係、人工知能、いろんなものが、だんだんだんだんと広がっている中にあって、決して侵されない領域をですね、神様からの啓示、そして力、それは侵されない、信じる者。神は愛であり、全能であるからですね。でもそれを忘れたら、そういうものに引っ張り回されるでしょう、それ。何が本当はわからん。ということになるんですね。はい。そして商人となると、最初からこの証ということが出てきて、そうしてそのために、力を受けるために何したか。心を合わせて祈るということだったんですよね。祈り合う。14節にあります。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと。まあ、こんなふうにですね、部屋に上がってペテロ、この前のページにペテロ、イハネ、ヤコブ、アンデレ。キリストの弟子。それとともに女性たち。それからイエスの母マリア。女性たちの最後に書いてあるぐらいですね、マリアとか。これ全然マリアをトップに上げて、崇拝するというふうな位置づけは全然ないのに、まあ、驚かされるほどです。そして祈っておったらですね、まあ、ユダが裁きを受けていなくなったから、 あそこで22節、誰か一人を主の復活の証人になるべきだ。で、ここでもです、復活の証人。ということで、そうしてこの2章になっていくわけですね。そして2章の32節のところにイエス様が予告した通り、2章の32節と言います。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。証しする人なんだというわけです。まあ、それほどこの証しということがですね、キリスト教、今日まで私たちに伝わってきた元の元だったということが聖書を見てよくわかるわけです。そしてこのことは今も続いている。生きて働く。私たちの願いは、ああいうウクライナの戦争にあっても、元はといえばですね、こういうイエス様の復活の力ではなくて、武力でもって戦争をすると。だから武力でもってやり返す。その関係でクリミアが取られた時に武力で押収してずっと8年間も戦争状態で、南、南東部、ロシア境界のところで続いてきた。それがあのようにですね、去年1年前に、プーチンという、まあ、得意な人間がパッとやっつけたろうと。そこで徹底して話し合おうとするようなことによって、いきなりもうそういう武力には武力で押収と。で、また、さ、またすると。そして、非常に犯罪を犯した囚人までいっぱい借り出してですね。そしてそのウクライナ戦争に借り出す。戦争の訓練も何もしてないからたくさん死んでいく。また、まあ、膨大な金をですね、アメリカ、それから EU が出して、NATO が出してるわけです。日本も出していく。こういう、この兵器が使われるところはみんな人を殺すためですね。住んでるとこ爆撃したり、あるいは水道や電気関係を破壊したら、そこで苦しんで寒くて死んでしまう。そういうことで、その武力に頼っていることがこれ戦争ということで、私たちは一切武力でない神様の愛と真実の力を受けると、そのために召されたということですね。だからこういう時代にこそ私たちは、武力ではなくて、本当の神様の力ということを受けて証をしていくと。まあそういうことが、今日一層切実にですね、求められていると。戦後77年、78年経ってですね、今日ほどですね、こういうことが切実な問題になっているということはほとんどなかったわけですね。はい。そういうことで、私たちもどんなに小さくても、神様から祈ってですね、そしてだから、一人だけで祈りはしぼんでいくと。だからこうして集まることで、やはり、それぞれの人が一人でずっと呼んでるだけよりも、呼んでたらいろんなテレビやなんかで雑音が入ってくるから、やっぱり集まると、神様が祝福をしてくださって、それなりにそれぞれに力を与えられると。そこで、こういうふうに共に礼拝、共に賛美、祈り合って、共に進んでいくと、そういうことが本当に大事な状況になってやると思うわけです。はい、以上です。